上で報告第8号に関する説明は終わりました。ただいまの報告について何かご意見はございませんか。内容でございますので、委員の皆様から所管事項で何かございませんか。
委員長。
橋本委員。
法定外のですね、公共用財産であります青線赤線と言われておりますけど、この青線赤線の管理と清掃ですね、これはどこの団体または役所が受け負っておるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
以上、原都政理課長。
原都政理課長。
橋本議員から、質問がございました。法定外公共財産についてお答えさせていただきます。法定外公共財産につきましては、平成10年に、国の方で、閣議決定されました地方文献推進計画と、あと、その後平成12年の、国有財産法の、改正、等に基づきまして、基本的には、市町村の方が、管理するものとなっております。で、その機能管理につきましては、従前から、用水であるとか農道といった形で、農業施設として、使用する、地元の、農業者の方であるとか、地元の農業団体などの、ご協力をいただきまして、草刈りも並びに、水路の修繕等は、実施されているところで、ございます。ただ市街化区域、特に市街化区域におきましては、農業者の減少であるとか、宅地化の進行が進んでおりまして、耕作地自体が、減少傾向にございます。そのために適切な機能管理がなされないままに、放置された状態、草木が繁茂したり、土砂が堆積したりといったことがございますので、そういった問題につきましては、従前から取り組んでおります、速攻清掃事業並びに、令和3年度から新たに、取り組みを行います、排水路維持管理事業等におきまして、堆積土砂の撤去、並びに、水路壁の修繕等を行って、適切な機能管理に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
委員長。
橋本委員。
そうしますとね、この青線赤線というのは最終的にはこの管理責任は駒島市がにあるというふうに理解してよろしいですか。
委員長、原都政理課長。
原都政理課長。
はい、おっしゃる通り、一応駒島市の方に、管理責任がございます。以上でございます。
委員長。
橋本委員。
次のことをお尋ねいたします。シンボル川というのがあるんですね。県の管理する河川でございますけど、このシンボル川のですね、掃除やこれから水門排水ポンプのメンテナンスや新製品の取り替え等で、私はですね、排水機能の向上が必要であると考えておるんでございますけど、市当局の考えを聞かせていただきたいと思います。
委員長、原都政理課長。
原都政理課長。
新堀川につきまして、ご質問いただきましたのでお答えさせていただきます。新堀川の排水機場並びに、紐につきましては、新堀川の、最下流部に、設置されました、管理施設でございます。まず、排水機場につきましては、施設管理者でございます、徳島県の方で、長寿命化計画に、基づきまして、排水ポンプの改修、並びに、エンジンのオーバーホールであるとか、 あと、電気設備の更新等が、随時、計画的に、行われている状況でございます。で、ひもにつきましては、現在、耐震対策の方が、工事が進められておりまして、地震により、損傷とか、機能低下が発生した場合におきましても、津波や、洪水の、災害が起こらないような、耐震工事が、昨年度から、実施されているところでございます。で、また、シンボル川の本線につきましては、委員ご指摘の通り、草木の繁茂であるとか、土砂の堆積等が、見受けられます。さらには、水路壁の老朽化等も、検討でございますので、そのことにつきましては、市の方も、認識しております。これまでにも、担当課から、県に、春節や改修につきまして、要望を行っているところではございますが、今後も引き続いて、要望を、県の方に行ってまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。
委員長。
橋本委員。
今は答弁していただいたんですけどね、シンボリカはとにかく市の方も十分ご存知だと思いますけど、もう川にね、雑草が生い茂りましてね、で、要望はしてくれておるようですけど、一向にね、これが改善してないんですよね。どうなんですか、要望だけで終わったんですか、これとも、いつまでしてくれと、そういう要望はしてないんでしょうか、聞かせてください。
委員長、鳩鈴課長。和田鳩
鈴課長。
要望につきましても、県の担当部局に対してですね、その後の進捗状況の、どうなったかという確認の方は、しておりますが、ちょっとまだ県の段階、県の方で、具体的なですね、スケジュールというものが、示していただいておりませんので、今後も、引き続いて、要望とともに当然、地震についても、時期も含めて、確認の方を行ってまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。
委員長。
橋本委員。
とにかくシンボリ川につきましてはね、私が先ほど申しましたように、もう雑草が多いし言ってね、大雨が降りますとね、上流から藁とかね、そういうこの大きなゴミがね、流れてくるんですよ。で、それが、そのゴミがですね、この雑草にいわゆる遮られるっていうんですか、いうことで、この水がね、十分こういわゆるポンプ町まで行かないという現状も生まれておりますのでね、これからおそらく夏場が来にね、またいわゆる地球温暖化の関係でね、いわゆる大雨が降るということも起こりますのでね、県の方には強く要請していただきたいと思います。どうですか。
小林都政部部長。
はい、今担当課長の方からご説明させていただきましたが、私もですね、県の職員に機会があるたびに、シンボル川だけに限らずですね、市内の河川の堆積土砂でありますとか繁茂する草木の伐採等については要望を行っているところでございます。今後も引き続いてですね、私も直接県に出向きまして直接要望も重ねてまいりたいと思っております。またですね、議員におかれましてもご支援のほど賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。
いわゆる関係住民の方はね、委員長、関係住民の方はね、非常に心配しておりますので、どうか市当局もこれからも一生懸命頑張っていただきたいと思います。以上で終わります。
はい、松下委員。
ちょっとそれに関連してっていうんではないんですけど、金井都庁にもこう水路があってポンプ場に引き込むところ、これ前から言ってるんですけど、県道との取り合いのところがこうあるんですが、 非常にこう繁茂して、もう毎年ずっとヨシが生えてきて、メインの集水口なんですけど、そこがもう全然ダメなんですよね。で、底落ちするとか三面落ちするとか言ってるんですけど、市の方はせのですか。
委員長、原俊一課長。ご指摘いただきました、すす口ですね、烏宮の水ポンプ場に、導水するための取水口で、大体、毎年草木の状況並びに、堆積土砂の、撤去といった、作業を繰り返している状況でございますので、今後、水路の敷地の、コンクリート挫折であるとか、ちょっと維持管理の面もと、含めまして、ちょっと検討の方は行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
今年は委員、
検討は前からするって言うんやけど、まだ検討されるんですか。確か前から多分こう委員会とかでもどうせえへんのかと、毎年草は買いようって言うんですけど、借り切れてなかったり、やっぱ何言うかっていうのはメインの取水口なんで、やっぱり詰まりやすいっていうのもあるし、今県にね、ほな新堀川どうこうしてくださいよ、やってくださいよっていう理由で、さっき自分どこもしてくださいよって僕らからしたら思うんですよね。この維持管理やって、で今この答弁されてまた考えます、検討します言われても、もう前から検討されようと思うんで、もうちょっと具体的な答えを聞かせていただきたいです。
小林都政部長。
はい、私の方からご答弁させていただきます。委員の方からご指摘がありましたように、ここ数年、毎年のようにですね、草木の伐採を行っております。で、その費用もですね、積み重なるとかなり大きなものとなります。で、今後ですね、今都政部課長の方からご説明いたしましたが、これは町づくり推進課の所管施設もございますので、これ分を挙げてですね、どうしたらいいのかということを早期に検討させていただきます。具体的にはですね、ここに生えている草っていうのが多分足ですね、足っていうのはと抜根しなければどんどん生えてくると思いますので、まず抜根して、その後今後そうした清掃費用がですね、かからないような方法、具体的には、そこを固めるようなコンクリート製で固めるとか、あるいはブロックを置くとかですね、いろいろ方法あると思いますので、早期に効果が出るような方法を検討してまいりたいと考えております。検討でなくてですね、実行のための検討をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
他に、佐野委員。
老朽期限秋やら、その除去事業の、申請受付がもう締め切ったと思うんですけれども、その件数とか、いつ抽選するとか、そんな教えてください。
金沢住宅課長。
老朽期限秋やの除却事業でございますが、6月の8日から18日で受付を行っておりまして、現在、20件の申請を受付いたしておりまして、25日この金曜日にですね、抽選の方を行うという予定としております。以上でございます。
佐野委員。
多分予定したのが実験しかないんだけれども、2実験の応募があって、多分ね、持ち主の方 もう大変悪いんやし、除去しようかなっていう気持ちがあって、してくれとんで、専門家による判定っていうのもあるんですけれども、ね、できるだけ補正でも組んで、早めに除却できるような何を考えてください。もう実験なら実験で、そんで終わりですっていうんではね、ちょっとこの事業は進んでいかんので、そういうのもどうしてももう了解した方がいいと思うような部分は、補正とかね、そういうのも考えてみてください。
他ございませんか。池内委員。
いくつかわざとお聞きしたいんですけども、まずはちょっとこの手元にもあるんですが、小松島市の新水道ビジョンのことについて、ちょっとこの前、じっくり再度眺めさせていただいたんですけども、これに伴って今の進捗の状況というのはどのような状況でしょうか。まずお聞かせください。
委員長、橋本水道課長。
橋本水道課長。
はい、まず平成29年3月にですね、策定した新水道事業ビジョンはですね、これ平成29年から平成、38年、令和8年度までのですね、10年間を計画期間としております。で、持続安全強靭を基本方針に掲げ、平成29年度からスタート以来、水道事業の持続的な運営を図っていくことを目的に、様々な対策を進めているところではございます。で、現在のですね、進捗状況については、老朽化した施設、これ管路も含みますけども、の更新耐震化に取り組んでいるところでございます。ただ南部排水地および、排水区域の分割や送水管の整備についてはですね、まだあまり進んでいないのが現状でございます。今年度はですね、この策定後、中間期である、5年度を迎えるということで、今後の後半のですね、計画、あと実行においての、PCDA サイクルで実施効果を分析し、今後評価していかなければならないと考えております。以上でございます。
池内委員。
全体のアウトライン的なお話だったんで、では具体的にまず一つ聞きます。一つは排水地のところの対策です。過去においてですね、そもそも排水地の下にある地盤自身が、地滑りの状況にあるというようなご報告を受けて、数年経つんですけども、その今の現の状況あるいは対策についてはどのように進んでいるのか教えてください。
委員長。橋本水道課長。
橋本水道課長。
はい、田浦排水地は昭和48年に供用を開始してですね、もう50年、弱が経過しているところでございます。で、平成23年度にですね、この田浦排水地の詳細の診断、耐震の診断というのを行ってですね、この地盤および構造物についてはですね、この排水地については問題ないということにはなっております。ただこの周辺がですね、平成13年の4月1日から施行した土砂災害、警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域が指定されていることから、先ほど申し上げた田浦排水地につながる、総排水管の更新や耐震化の整備にあたっては、その法的指定等に関する十分な調査や、地盤特性に応じた適切な対策を講じなければならないと考えております。で、これは平成23年度の、前回の調査からですね、現在もう10年ぐらいが経過しているということから、排水地周辺の、地盤調査が必要であると考えております。で、今年度につきましては、これまでの調査資料に基づき現地調査を実施予定で考えており、現在、調査範囲について検討を進めております。で、地形上ですね、塩湖滑りの恐れがあるこの西側の斜面については、今後また詳細な調査を行う必要があるかなと考えており、調査の結果により、変異が見られた場合には必要な、対策候補の検討を進め、早期な対策を講じてまいりたいと考えております。
委員長。
結果進んでないっていう
ことですよね。その報告なりしてなりは以前委員会なり何なりでご指摘を水道部がですねされて、その対策を講ずるというような話だったんで、これもパイプラインが一つしかないんで、急ぎそのことについては対策を講じていただきたいと思います。それと先ほど今お話の中で出ました、水道施設から排水地まで行くまでの排水管、送水管、この戻ってくる管ですね、それも以前の水道部のご説明だったら、県道を横断する、県道を縦断するのに県との協議がうんぬんかんぬんという話を過去に聞いて以来、あまりこう進捗が見えてない状況にあるんですけども、このあたりについては今どのような状況になっているんでしょうか。
委員長、橋本水道課長。
橋本水道課長。
はい、送水排水管の計画についてはまず平成23年度にですね、送水管の基本設計を行っております。でこれに基づき、平成26年度、あと令和元年度にこの管路の敷設替えについての設計業務を行っておりますが、前段申し上げた用地取得や、建物等移転補償、あと施工性等、さらには財源確保等の課題により管路施工には至っていない状況でございます。で施工性にあたっては県道、駒島佐名越線と市道のとの交差点部との県道の縦断施工の協議において現道の相互交通確保することが極めて困難であるということから、施工に対する要する費用も大きく、施工計画の再検討 によって、今は継続協議となっているところでございます。
委員長。
今の話だったらちょっと部長に聞きたいんですけども、平成23年の設計なり元年の設計なりがあって、今困難で再検討というようなお話であれば、思い切ってこう見直しが必要になってくるところと思うんですけども、具体的にその見直しを図れる体制で今後どんな形でやっていくのかっていう、この方向づけなり何なりを教えいただきたいんですけども、いかがですか。
小林水道部長。
はい、委員からも話がありましたように、田浦排水地は本市水道施設の、唯一の排水地、心臓部でございますので、これが担当課長からもご説明ありましたように、昭和48年に築造をして以来ですね、今年で、48歳を迎えました。耐震化におきましては23年度に耐震診断を行いまして、その結果を受けて、できることは講じましたが、一方でですね、老朽化が進みですね、更新の時期を迎えております。したがって早期にその方向性を定めていく必要があるということは部下としてもですね十分認識しております。で先ほど来担当課長の方からご説明いたしましたが、現在の排水地の更新計画でございますが、平成23年度のですね、基本計画に基づくものでありまして、当時でも施設築造からですね、40年を経過しようとする時期でございました。で当時の立て付けとしては当該施設の利用を前提とした計画でありましたが、それからですねもう11年、来年の22年を迎えます。従いましてこれも50年を過ぎてしまいます。でまた合わせてですね送水管、排水管、これらの施設替えを、実行を実際計画通りですね実行したとしてもですね、完成には10年以上及ぶことが予想されます。そうなればですね、田浦排水地の、いわゆる法令ですか、 あの法的、法定耐用年数っていうんですけど、まあ、それを随分過ぎてしまいますので、このことについてはまあ、部内でもですね、これこのまま計画通り実行してもいってもいいのかな、それとも見直さないかんのかなっていうところで現在協議を重ねております。で、まあ、このような考えのもとですね、まあ、さっき担当課長の方から申し上げましたが、新水道ビジョンがですね中間期を迎えております。従いまして排水池はもとより送水管、それから排水管、まあ、これら重要給水施設の基幹管路も含めましてですね、PDCA サイクルによる事業効果をフォローアップし、まあ、その結果計画改善の必要がある場合には各施設の更新等計画の見直しを実施していくということは考えております。またですね、この水道ビジョンにもありますように、本市水道システムは1系統という非常に脆弱性も勘案してですね、今後しっかりとした計画を策定し、もう一刻も早くですね計画から実行に移さなければならないと考えております。従いまして、まずは今年度プランドチェックアクション、これにかけて早期に結果を出してですね、必要があれば新年度に、新年度からですね、まあ、新年度で言わず必要があればすぐにでもですね、まあ、計画の見直し等はしなければならない、こういったことは認識しております。以上でございます。
気持ちいい、
わかりました。まあ、ぜひですね、この新水道ビジョン、ちょうど半期で新たなこれの改定をしてですね、見直しを何なりを、まあ、市長先頭に図っていただきたいと思います。で、これ見る限りで今までの流れで見ると、今の話だったら基幹管路、いわゆる水道施設から大きな心臓からですねポンプで水道が出ていくわけですけども、大口径の部分を、まあ、先に修繕していく計画が成り立って、で末端の毛細血管の部分も合わせてやっていくっていう考え方だったんでしょうけれども、今までの流れと今のお話を聞くと、いわゆる毛細血管部分はある程度修繕できている部分はあるんだけれども、いわゆる心臓部に近いところですね、この前はルピアのところ一部修繕なされましたけども、そちらの方を近いところから直していく考えにぜひとも立ってほしいと思うんですけども、このあたりはどうなんでしょうか。
小林水道部長。
はい、まあ、委員おっしゃる通り、これ危機の課題でございます。水道というのは生活していく上で、まあ、一番といってもいいインフラでございますので、この課題をですね、部内でも協議をしておりまして、先ほど申し上げましたが、まあ、何よりもですね本市の水道システムというのは、まあ、1系統という脆弱性、これも十分勘案してですね、現在の機能維持をまずは最優先とした短期目標、まあ、これがまずは立てなければならない。その上で重要給水施設の機関であります、まあ、送水管でありますとか排水管の更新というのが、まあ、中期的な目標、そして何よりもこの1系統ということを、まあ、今後解消していかなければならないということもございますので、今計画が、まあ、言葉悪いんですけど頓挫しております南部排水池、まあ、これもですね排水区域に入れまして、その中で分割等の排水区域の分割をですね視野に入れて、これ全体計画の中で南部排水池を排水区域に入れますと、まあ、必然的に分割した形での排水の計画となります。 こういった全体計画をまずもう一度ですね、見直すといいますか、しっかり今の計画がそのまま実行できるのかどうかということをですね、含めまして、今年度しっかりと事業効果をフォローアップしてですね、今後どうしていくのかということを早期にそれを定めていきたいと考えております。まあ、委員の方からご質問がありました。分割についてはこれしていかなければならない大きな課題だと認識しているところでございます。以上でございます。
以上。池内
委員。先ほどこう繰り返しのある中のこの1系統っていう話で、ビジョンの中には南部排水地でそれが、まあ、田野なのか達也なのかどこなのかっていろいろ候補も我々も以前に説明を受けたんですけども、なかなか具体的に進んでいないというところが、まあ、現状でございますので、今のお話だったら、まあ、早期に進めたいということなんで、ぜひ、市長にもお願いしておきたいんですけども、まあ、いち早くですね、まあ、災害に強いというところも踏まえると早期に整備を進めなければならないと思いますので、ぜひこれはお願いしたいと思います。で、それとですね、別にもう一つは、ポンプですね、そこの、川南のポンプ場ですね、市役所横にあるところの話を少し聞きたいと思うんですけども、以前は電力跡地で交渉をするという流れの話がありました。で、以降電力との交渉の中でなかなか、まあこれお互いのことでございますんで進捗が思わしくないというような話をお聞きしたんですが、その流れの中で今回は教育委員会の例えば今の施設が移転すると、あそこの施設でこう、やれるような計画はもし電力の方がダメなら立てれないのかなというような思いがあって質問するんですけども、まずはその電力会社と この交渉というのは今の現段階ではもうどういうような状況なのか、ここをまず教えていただきたいと思います。
詳しい都市政務所。
はい、私の方からご答弁させていただきます。四国、ごめんなさい失礼しました。電力会社との交渉については私自身がですね、平成30年度から令和元年度、まあ、2か年にわたりまして、まあ、交渉したこともありますので、私の方からご答弁させていただきます。まあ、本市では公共下水道、まあ、雨水事業をですね、まあ、活用しまして川南雨水ポンプ場の、まあ、新たな事業用地として、まあ、電力会社の跡地を、まあ、一つの候補として、選定のもとですね、まあ、2年間にかけまして協議を行ってまいりました。で、まあ、当該土地につきましては皆様ご承知の通り、まあ、鉄筋コンクリート像の建屋がございました。こういったことからですね、地下に、まあ、杭が地下には杭がですね100本以上残置されておりまして、また市の方で試掘調査も行いました。まあ、その試掘調査の結果ですね、まあ、石炭灰、まあ、いわゆる産業廃棄物、まあ、これの存在も判明しましたことから、まあ、土地 の取引におきましては土地の価格からですね、まあ、これらの杭の撤去、またあるいは石炭灰の撤去、費用を差し引き、その上でですね、契約書の中の貸し担保を、まあ、貸し担保権と言いますけど、まあ、貸し担保権を履行することで交渉してまいりましたが、なかなかこの交渉が前に行かなかったっていうのが現状でございます。現在は市としましては今申し上げたことを電力会社に話として投げかけております。で、その答えがまだ返ってきていないというのが現状でございます。以上でございます。
池内委員。
まあ、であるならば、まあ、自分ところの土地も今度また新たに空きが出てくるんで、そこがまあ計画できるかどうかは分かりませんけど、まあ、ぜひですね、まあ、第2案としてでもですね、そういう計画を一度課の方で検討をしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
詳しいとしている部長。
はい、電力会社との、交渉の時とはですね、今委員おっしゃられましたように、随分環境変わってまいりました。で、現在の教育委員会の庁舎の跡地利用、これを考えていかなければなりませんし、川南地区の再開流部でございますので、実は家内ではここで、教育委員会の場所で、ポンプ場を設置したらどうかということは、家内の我々技術者の中でですね、検討は今行っております。で、おそらく再開部でございますので、大きな課題というんですかね、そういったことも少ないのかなと思っております。でさらに、先ほど言いましたけど、電力会社の、答えが返ってきておりませんが、市としてはやはり市の所有地をですね、利用するというのが最優先であると考えておりますので、今後も検討を進めてまいりたい、このような考えでございます。以上でございます。
教授、
財政的な部分からも言うと、コスト安になるのかなという、イメージもあるんで、ぜひともそれは今、かなりされよということなんで、推し進めていただきたいということを、申し述べさせていただいておきます。あと競輪にちょっとお伺いしたいんですけど、今回の開催のレースですね、レースで我々にも議会から事務局からですね、参加する場合は事前に PCR 検査やりますよっていう形の申し入れいただいたんですけども、感染対策として来場者1日700名とおっしゃったんですかね、この対策っていうのはどのようなやり方をやるのか、教えていただきたいと思います。
委員長、小山競輪局長。
小山競輪局長、
先般の一般質問の時に、米田委員長さんの、質問にあったかと思いますが、その中で、部長から、ご答弁させていただいておりました。一般の来場の方に関しましては、検温、手指消毒等々で、普通の生活の中で のコロナ対策ということは当然させていただきます。それで、当然、高温、体温が高いという場合であれば、やっぱり入場をお控えいただくような対策を取らざるを得ないかなというふうに考えております。以上でございます。
委員長。
すいません、質問を一般質問の時と同じことを答えさせてしまいましたんですね。申し訳ございませんでした。でその上で聞くんですけど、我々の方は PCR 検査ってこのなんか境はあるんですか。逆に言うと我々も検温とあれで、我々に限らずですよ、どこまでの範囲を PCR 検査するのかまず教えていただけますか。
委員長、小山競輪局長。
競輪局長、
議員さんはじめ、特別ライブ、いわゆる西スタンドの4階の方にご案内させていただきたいというふうに考えております。そこに関しましては当然我々職員とも接触しますし、我々職員は、選手管理エリアにも当然行きます。その中で選手管理エリアに行くということは当然斡旋された選手でありますとか、記者さんとかプレス、JKA の職員とも接触する機会がございます。そうしたことを踏まえまして、あってはならないということなんですけれども、当然この競輪選手から の感染、もしくは我々から競輪選手への感染というのを、未然に防止するための PCR 検査等々で、ある程度の水際対策ということを考えております。以上でございます。
両陣、
私も数回しか行ったことないんですけども、例年だったら全国からね、こういろんな施設事業者の方とかいらっしゃいますけど、今回に関してはその県外の方で、例えばどこの県からどれぐらいの方が何人いらっしゃるみたいなのはどんな状況なんですか。
委員長、小山競輪局長。
小山競輪局長、
この新型コロナが感染症が拡大してから、全国の、特別 G1、G2、G3 の記念競輪に関しまして、施工者を、迎え入れる、もしくは施工者が表敬訪問するっていう機会はご遠慮いただいている状況でございます。し 従いまして、本年度に関しまして、まあ、昨年度もそうなんですが、本年度に関しましても、施工者のご来場はございません。以上でございます。
行事
が県外から来る人は いないという感覚なんですか。
委員長、小山経理局長。
小山経理局長。
先ほども申しましたが、プレスの方に記者、スポーツ紙の方は当然県外の方が来られますので、まあ、そういった方が我々と接触することも、まあ、ございます。以上でございます。
行事委
員。わかりました。あと、商工観光課に聞きたいですけど、まあ、港祭りの状況がね、分かって、まあ、新たにというようなことを計画なされとるって話は聞き及んどんですけど、具体的に今決まってる範囲か、まあ、どれぐらいのこう計画をいつの時期にっていうふうな構想というかね、そのあたりちょっと教えていただけますか。
委員長、寺橋商工観光課長。
寺橋商工観光課長。
はい、ただいま港祭りに関する質問でございますね。ご存知のようにですね、まあ、当初はですね、7月、来月の、10日11日、この開催を目指してですね、準備を進めてきたんですが、新型コロナウイルス感染症の影響もあってですね、予備委員会の方で、このまま開催は困難というような結論になりました。で、ただですね、まあ、昨年度も中止となってしまっておりますので、これをまあ単純に中止とするのではなくてですね、このコロナ禍の状況を踏まえながら何か違ったスタイルでの開催ができないかということで、検討を進めているところでございます。で、まあ、もちろんですね、例年、実施をしております、この7月の時期にですね、このままで行うということは、これはやっぱりできないことでございますが、まあ、近隣のまたの自治体等を、まあ、新聞報道等で見てみますと、まあ、はっきりとですね、中止というふうにしているところがほとんどですので、まあ、逆にこれ、本市にとっては大きなチャンスなんじゃないかなというふうにも思ってます。で、当然、このコロナの状況がですね、改善しない場合は、まあ、いずれかの視点で完全に、中止の判断をしなければならないということも想定されるんですけども、逆に言えばですね、この例えばこのワクチンの効果等が、浸透してですね、大幅な改善が見られるような場合は、何かこう新たな取り組みも可能じゃないかなということでですね、このコロナ対策の徹底、これ前提としてですね、まあ、ギリギリまでこの可能性を追求していきたいなというふうに思っておりまして、まあ、時期としてはですね、やはりあまり寒い時期っていうのもなんですので、今のところは、まあ、できた11月から11月あたりの中でですね、できることは何かということで検討を進めていると、今のところはそういう段階でございます。以上です。
わかりました。以上です。承久いたします。11時10分まで開会いたします。名前、
すいません、今桂川のですね、土手の調査が行われていると思います。まあ、そろそろ方向性、まあ、報告を受けるのではないかなと思いまして、情勢の方をお聞かせいただければと思います。
委員長、あと鈴課長。
まだ、都市整備課長。
南部議員から、桂川の、調査の件について、ご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。まあ、今現在、徳島県におきまして、まあ、河川管理者である徳島県におきまして、昨年度より、堤防 の浸透水ですね、浸透水による安全性の確認、並びに、まあ、今後の、まあ、対策を、まあ、行うための、ボーリング調査というのが、右岸、左岸の、堤内側と、堤外側、各1箇所で、まあ、調査を行われておりまして、この5月に、その調査は、まあ、完了したというふうに、県の方から伺っております。で、現在につきましてはこの調査結果をもとに、漏水対策自体が、まあ、今後必要になるかどうかという評価の検討の方を、行っているというふうに伺っておりまして、まあ、今後対策の方が必要というふうな判断が、行われた場合については、さらに、詳細な調査並びに、まあ、設計の方が必要になるというふうになりますので、まあ、今後も、まあ、シートいたしましても、まあ、検討 の情報共有 というものを密にして、まあ、連携してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
南部委員、
調査が終了し、今後、まあ、どういう判定を下すかというところ、いうお話でした。まあ、その状況によっては、実際に土手の、まあ、強化も含めて検討をしていただけないといけない状況になるのかもしれませんので、市としても県に対してしっかり情勢把握とともに、それ以降の後押しをですね、ぜひ市長も含めてですね、お願いしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
他にございません。委
員長。委員長。
委員長。
はい。まあ、先ほど来より、河川の清掃とか、まあ、老朽化した空き家の対策など、いろいろ問題点、まあ、議員から申し上げておりましたが、最近特にね、まあ、多いのが、まあ、私の判断かも分かりませんが、放棄田、農用地とか農地の、放棄田が非常に多い。で、その内容を申し上げますと、まあ、草木が半も、はもとより、もう森林ような状態になった農地があるんですよね。で、この件については、やっぱり、周辺住民の、生活環境に及ぼすということで、まあ、今までは環境政策課かな、一回の。そこへお願いして、所有者に、もちろん、通知出していただいて、草買ってください、木も買ってください、消毒もしてください、というふうなお願いしたんですけども、まあ、担当課、あるいは所有者あたりの状況を聞いてみますと、何の反応もない、というふうな状況でございます。まあ、この件については、もちろん、農林水産課ではなしに、農業委員会かな、農地委員も何ヶ月か一回、いろいろ会合しとるはずなんで、まあ、その辺の協議もされておると思うんですけども、一向に、前進んでないというふうな状況が、見られますので、どういう改善対策をされとんか、ちょっと教えていただきたいと思います。
委員長、前田農業委員会事務局長。
前田農業委員会事務局長。
井上のご質問にお答えいたします。耕作放棄地につきましては、毎年大体9月ぐらいに農業委員、農地利用最適化推進とともに農地パトロール等を行い、その土地が、まあ、放棄地等であった場合に利用に調査としまして所有者の方々に、農地を貸したいであるとか売りたいであるとかといった、調査を進めております。でその後、農地中間管理事業等を利用したいという一個意見があった場合等につきましては関係各所と連携して農地の借り手とのマッチング等に努めておるところでございます。でまた、そのパトロール以外の時期におきましても近隣住民の方から苦情があった場合につきましては、適正な管理に努めるような草刈りの依頼であったりといった文書も送付しているところでございますが、その土地の形状が悪かったり要排水の状況が悪いといったことからなかなか耕作放棄地の解消には至っていないところでございます。今後も農業委員、農地利用最適化推進委員と協力しながら改善に努めてまいりたいと思っておりますのでご理解よろしくお願いいたします。
委員長。
委員長。
まあ、パトロール調査も結構でございますけれども、まあ、もちろんその放棄田ような形のところについては環境政策と農業委員会が連携してもっと前へ向くような行動はできるのでしょうか。まあ、それは老朽化した家屋あたりもそうなんですけども、まあ、行政大執行してもいいんですけども、本人が支払い能力は全然ないというような状況であったら、市の方の赤になるだけで、 どうにもならんので、最終的に行政代執行ぐらいの方向に持っていけるのかな。本人がやらんのであれば、もちろん行政側がきちっと見積もりとって、どれぐらい行って、どれぐらいいりましたと。後で本人に請求できるぐらいの話し合いができるのですか。その状況はどうなんですか。
委員長、茨城産業振興部長。
茨城産業振興部長。
はい。井口議員の方から、まあ、行政代執行というようなお話もございました。先ほど担当、局長の方から、ご答弁させていただきましたけれども、今、農業委員、あるいは、農地量最適化推進委員さん中心にですね、農地パトロールをしてですね、そこが、まあ、工作を放棄しであれば、そこに、まあ、通知を出して、まあ、まあ、改善するようにお願いするというような形を務めております。で、ただし、まあ、いろんな、まあ、条件、によってですね、なかなか解消が進まないようなところも、ございます。そういった場合にですね、特に、今、後の、地域農業マスタープランというのがありまして、まあ、地域の担い手の方々に、そういう、まあ、農地を、まあ、引き受けていただく。また農地中間管理機構を通じましてですね、そういう農地を借り受けて、そこをしっかりと管理していただく、そういうような、まあ、制度もございますので、まあ、そういったところを積極的に、まあ、活用してですね、その有給農地あるいは耕作放棄地の解消に、より強力に、まあ、進めていきたいというふうに考えておりますし、また地域の農家の方々特にまあ多面的の支払い交付金の、各それぞれの活動組織そのあたりも含めましてですね、関係者含めて、協議の場も持っていければというふうに考えておりますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。
委員長、市内、まあ、現役私ぐるっと回ったわけではないんですけども南北に分けますと北部は非常に多いいうような状況ではないかと思うんですけども。で、私も発言する以上はですね、まあ地元、田村の協議会、あるいはその周辺の、というか近隣の親戚筋を頼ってですね、まあ行政に、おんぶに抱っこでなしに自分らで自ら、親戚の形の中でも、どういった、対処ができるかというふうな内容についても私、あちこち走ってですね、一つでも解決できないかというふうに、いろいろ行動しておりますので、検討あるいは通知出して対応を待つということでなしに、もう一歩二歩三歩前進して、周辺の生活環境をきちっとしていただきたいというふうにお願いしております。
他に。諸般事項で何かございませんか。近藤副委員長。
すみません。お聞かせください。たぬき広場の銅像の後ろにある義眼ですが、この義眼が老朽化しているということで、3月に補正の予算のが付けられている状態であります。で、その時には回収修繕に向けての調査検討を行うとのことでありましたけれども、その後の見通しというのはどのように向かっているんでしょうか。お願いいたします。
委員長、篠村まちづくり推進課長。
篠村まちづくり推進課長。
小松島ステーションパークのタヌキの銅像裏の人工滝を含めた義眼の改修についてでございますが、この、来月7月にですね、施設の調査検討を行う業務を発注する予定としておりまして、その中で内容等、の案を、含めて、案を決定してまいりたいと、考えておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。以上でございます。
委員長、
近藤副委員長。
はい、7月に、そのように調査と、いう方向で進んでいくということでございます。小松島市にとっては、後ろの義眼も、たぬきの銅像と同様に非常に、貴重な、資源でございますし、それから、災害の時の拠点ともなっております。応援物資と運んで、もらう場所にもなっております。着実に進めていただけますようよろしく要望いたしたいと思います。以上です。
他にございませんか。内容でございますので、これより以降は委員により協議を行いますので、ただいまから市長のご挨拶を受けて、その後に行政当局にはご在籍していただきます。ご了承ください。中山市長、
はい、先ほど本委員会に付託されました議案につきまして、原案通りお認めいただきまして誠にありがとうございます。また議員からは、所管の事項につきまして貴重なご意見ご提言をいただきました。本市はですね、ご承知の通り、平野が広がってですね、非常に、住みやすい町ではある一方でですね、大雨に弱い町でございます。でそのためにですね、ポンプ場の整備を一生懸命を やって、だいぶ浸水対策もできてきているのかなと思いますが、やはりそこにつながる河川の整備というのは非常に大事であって、そこに水の流れを支えするものがあったんでは、せっかく整備したポンプも、用を果たさなくなると思っておりますので、河川管理はしっかりと今後も行っていきたいと思っております。それと、水道事業につきましては、ライフラインを担う非常に大切な事業であると思っておりますので、なかなかそこもちょっと今滞っている状況でございます。で、その水道ビジョンにつきましても、今の時代に合ったものであるかどうかというのをもう一度、再検討する必要があるのではないかなと思っておりますので、そこもしっかりと手こ入れをしていきたいと思っております。あと、港祭りに関しましてもですね、本市は、今年70周年、という、節目を迎えておりますので、その70周年を冠したイベント、まあ、港祭りと一緒にですね、できるように、アフターコロナまたウィズコロナというふうなことで、コロナに負けない、小松島としてですね、しっかりと対策をして、市民の皆さんがワクワクするような街にしていきたいというふうな私の思いは大変強くございますので、その辺もしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。いずれにしても、議員閣議の、ご指導またご協力いただきますようよろしくお願い申し上げまして、陛下にあたりましての、私の挨拶とさせていただきます。本日は ありがとうございました。
承許いたします。